聖書を拝読いたします。今日はイザヤ書30章18節から20節で、旧約聖書の1214ページの下の段になります。司会者が拝読いたします。イザヤ書30章18節、それゆえ主はあなた方に恵みを与えようとして待ち、それゆえ憐れみを与えようと立ち上がられる。主が義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべての者は。ああ、シオンの民、エルサレムに住む者、もうあなたは泣くことはない。あなたの叫ぶ声に応え、主は必ず恵みを与え、それを聞くとき、あなたに答えてくださる。たとえ主があなた方に苦しみのパンと虐げの水を与えても、あなたを教える方はもう隠れることはなく、あなたの目はあなたを教える方を見続ける。以上です。西本牧師より主をの待ち望む幸いと題してメッセージをいただきます。ではよろしくお願いします。
はい、皆さんおはようございます。ようこそいらっしゃいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、第三アドベントの礼拝を私たちに与えてくださり、また共に御前に集って神様の御言葉を聞くことができることを心から感謝いたします。いよいよこの年も終わりに近づいてきていますけれども、何よりも私たちの心に神様の平安を与えてくださり、また豊かな恵み、また神様の愛を私たちの心の中に注いでくださって、心から主に賛美を捧げるものとしてくださるようによろしくお願いいたします。この世は慌ただしく、またさまざまな災害や、そしてまた人と人との争い、そういう中に私たちは生きていますけれども、しかしそれらも全てを神様はご存知であり、また私たちを滅びの中から救ってくださり、永遠の命を与え、また天の御国を目指して歩むものとしてくださることを信じて感謝いたします。どうぞまた私たちもイエス・キリストを信じる、その信仰をますます強くしてくださり、また信仰によって歩むものとしてくださるようにお願いします。どうぞ病めるものを癒し、力を与え、またこの苦しみに苛まれているものはそのような苦しみから解き放ってくださり、自由となり、また喜びと感謝に心を満たしてくださるようにお願いします。どうぞそのためにも神様の御言葉を私たちのうちに与えてくださり、また御言葉によって私たちが強められるものとしてくださるようにお願いします。今からの時を御手に委ねます。尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この年も、もう12月15日もう半ばになってきているわけです。そしていよいよ来週はイエス・キリストがこの世に来てくださった、お生まれになったそのクリスマスをお祝いする時であるわけです。多分小さな子どもたちにとってはこのクリスマスは待ち遠しい時ではないかなと思います。まあ、私も小学生の時に親からクリスマスプレゼントをもらう、そしてまたケーキを一緒に食べる、そういうことがあったわけです。まあ、家は仏教であったんですけれども、なんでクリスマスをお祝いするのかは分かりませんでした。でもクリスマスになったらプレゼントがもらえる、そういうことで、それは私にとってもこの楽しみの時であったわけです。まあ、昔はもういくつ寝るとお正月っていうですね、そういう子どもの歌もありましたけれども、何かがもらえるんだというそういう期待感、まあ、喜びというものがあるんではないかと思います。今日読んでいただいた聖書の中に18節の終わりを見ると、幸いなことよ、主を待ち望むすべてのものはという言葉が出てきます。幸いなこととここにあるわけですけれども、しかし新約聖書でマタイの福音書5章を見ると、 心の貧しいものは幸いであるっていうですね、言葉があるわけなんです。実はこの幸い、それは一つの大事なことを意味してます。それは神様が私たちに与えてくださる幸い、この世が与えてくださる幸いとは異なるものであるということです。それはある意味目に見えないものでも、それでも神様は私たちに励ましを与え、また心を強めてくださる。その幸いを神様は私たちに与えてくださる、主を待ち望むというふうにあるわけですけれども、実はもう一つの大切なことがこの18節で語られています。それは私たちが待つというだけではなくて、主なる神様が私たちを待っておられるということです。18節の始めを見ると、それゆえ主はあなた方に恵みを与えようとして待ちという言葉があるわけです。なんと主なる神様は私たちを待っておられる。私たちがただ救い主がおいでになるということを待つだけではなくて、神様の側も私たちが来ることを待っておられる。そしてご自分のもとに来る者に恵みを与えようとして、そしてその次には憐れみを与えようとというような言葉が出てきているわけです。神様は私たちに恵みと憐れみを与えるために、なんと私たちを来るのを待ってくださっておられる。だからクリスマスっていうのは確かに対抗節、アドベント、待ち望みという意味はあるわけです。まあ、ある方がもちろんクリスマスをお祝いすることが待ち望みですけれども、もう一つの希望はクリスチャンがイエス・キリストが再臨する、もう一度地上に来られる、この意味もあるんじゃないでしょうか。そう言われて、まあ、私も同感だと思ったわけです。一世紀の時代のクリスチャンたち、もう迫害があって自分の命がどうなるかもわからない、どこに希望を見出すことができたかっていうと、イエス様が天に帰っていかれるときにもう一度再び来るということを約束された。ですから私たちも過去のイエス・キリストが誕生されたというそのアドベントだけではなくて、イエス・キリストが再び現実にやってこられるということの待ち望み、その期待感も大いにあると思います。しかし大事なことは、神様ご自身が私たちを待っておられる、しかも恵みを与え憐れみを与えるとですね、言われるわけです。この恵みと憐れみを与えるために待つ、まあ、私はあの新約聖書ルカの福音書の15章、放蕩息子の話を思い出すわけです。あの放蕩息子は父親から財産を譲ってもらって、そしてそのお金を持って町で人儲けしようとそのように計画したんですけれども、自分にはお金がある、大丈夫だと、どんどんどんどん使い果たしてしまった。もう一文なしになった時に折悪く飢饉になってしまい、なんと誰も助けてくれない。ついに彼は忌み嫌う豚飼いの仕事をして、もう豚の食べるイナゴ豆さえももう取って食べようかというように落ちぶれてしまった。でもその時に彼は思い出したことがあったわけです。自分の父親の家では奴隷でもこれよりももっと豊かな生活をしている、だから自分はもういっぺんお詫びをして帰ろうと、彼はそれを思い立った。そして彼は天に対してもお父さんに対しても罪を犯しました。息子と呼ばれる資格はありません、もう奴隷の一人にしてください。まあ、彼は父のもとに帰る。でもそのルカの15章をよく見ると、まあ、帰ってくる息子よりも先に見つけたのは誰かっていうと父親であった。 そしてなんと父親は走り寄ってもう彼を抱きしめて最上の服を着せ靴を履かせ、そして子である印の指輪をはめさせ、死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのが見つかった、もう大喜びして格子をほふってお祝いをしようって言って彼を迎えたっていう、その話が出ているわけです。だから神様は私たちも待ち望むんですけれども、神様の思いは実は私たちを待っておられる。それこそ方向転換して悔い改めて、まあ私たちはあの放蕩息子のようにもう自分の思い通りで何でもできる、与えられたものでもっと儲けることはできる、ところが失ってしまうものが甚だ多い。私たちの心には満足、心の喜び、魂の平安、そういうものが失われているんではないだろうか、そのように思います。確かに豊かな、物質的には恵まれている日本に私たちは生活してますけれども、じゃあどれだけの人が私は幸福だ、もう豊かに満たされている生活をしているってですね、もうニコニコして言ってる人がどれだけいるだろうかと思うわけです。物では豊かであっても、しかし心は貧しくなっているっていうのがこの日本の今の姿ではないだろうか。ですから神様は私たちが立ち返ってくるのを待っておられる。そして私たちに恵みと、そしてまた憐れみを私たちの心の中に与えてくださる方であるということです。恵みっていうのは受ける資格がない、それでも与えられるっていうのが恵みであるわけです。だからあの放蕩息子も息子と呼ばれる資格はありませんってはっきり彼は認めたわけです。でも父親は最上のものを持って彼に豊かに与えてくれる、それが恵みということです。そして今も神様は恵み深い方であり、また私たちを憐れんでくださる。私たちの心の中に神様の愛を豊かに注ぎ、そしてまた憐れみを持って私たちの傷ついた心、魂をも癒してくださる方である。それを私たちはおそらくそれぞれのところで体験することができるんではないかと思います。神様が待ち望んでおられる。そしてもう一つ大事なことは、神様は私たちの祈りに応えてくださる方であるということです。それは19節を見ると、ああシオンの民、エルサレムに住む者、もうあなたは泣くことはない。シオンの民、イスラエル、その当時どういうことがあったかっていうと、このイザヤという人が活躍した時代っていうのは今からおよそ2700年ほど前です。国は東西に分裂していた。そして先に北イスラエル王国がそのさらに北にあるアッシリア帝国によって滅ぼされてしまった。そして次はイスラエルの番だっていうような、非常に言うなればこの脅威を感じるような時代の中にいたわけです。今も私たちは世界的な情勢を見るときに、ウクライナの戦争がですね、なかなか終結しない。そしてそれどころかパレスチナでですね、イスラエルとの戦いがずっとなされている。そしてそれはまた私たちの生活、経済にも影響を及ぼしているということがあるわけです。また日本もその台湾の問題ということに関しては、私たちも決して無関係なものではないということを覚えます。そういうことを思ったら、私たちも将来的に今大丈夫だとはですね、一つも思えないような状況の中にある。しかし神様は私たちの祈りに応えてくださる方だということを見ることができるわけです。 19節のところに、あなたの叫ぶ声に応え、主は必ず恵みを与え、それを聞くとき、あなたに応えてくださると、イザヤは語ったわけです。必ず神様は祈りに応えてくださる。そして実際に起こった出来事が、その後に、イザヤ書にも出てくるんですけれども、エルサレムがアッシリアの大軍に囲まれるってことが起こってくるわけです。18万5000人のその大軍によってエルサレムが包囲された。もうそれでエルサレムはもう陥落する、滅亡すると思われていたわけです。じゃあその時にどんなことが起こったのかというと、ヒゼキヤ王が衣を裂いて、そして主の神殿に行って彼は祈った。そして預言者イザヤにもこの国のために祈ってほしいと依頼をしたわけです。そしてその結果がどうだったのか。なんと18万5千の大軍は一夜にして滅ぼされた。エルサレムは助かったわけです。そのことがこのイザヤ書の後にも出てきます。そしてセンナケルビは国で何か騒ぎがあると、それを聞いて彼は軍隊を引き上げて帰っていき、そしてそのところで彼は二人の息子によって殺されてしまうということがイザヤ書の後の方で出てくるわけです。それはもちろん人の計画でよってそれでなされたというのではなくて、むしろ神様がその全能の手を持ってイスラエルを守られた。それはヒゼキヤ王イザヤが祈る、その祈りに応えられた。もうそれしか考えられない驚くべき出来事であったわけです。ですから私たちも自分自身が苦しみに遭う、そしてまたもう不当なこの苦しみを受ける、そういうことがあっても神様に祈っていくときに必ず神様は答えてくださる、その答えを私たちは与えていただくことができるということであるわけです。20節のところを見ると、たとえ主があなた方に苦しみのパンと椎茸の水を与えてもとあるわけなんですけれども、ですから神様信じたらもう全部が全部もう楽しいこと、またこの困難がなくなってくるのかっていうと、決してそうではないということです。いや、むしろ本当にこの大変な出来事が起こってくる。しかしイエス様は、私が与える平安は世が与える平安とは異なるということを言われたわけです。ですから私たちがどんなに苦しんでも、また虐げられてもですね、大丈夫だというその確信を私たちは失うことはない。そしてそのためになすべきことが実は20節の終わりに出てくるわけです。それは、あなたの目はあなたを教える方を見続けるという言葉です。どんなに苦しい、また困難がある、また自分が不当に虐げられている、そういう中にあって、私たちのなすべきことはこの目が教える方を見続ける。実はそれが私たちの信仰であるということです。この教える方とは一体誰なんだろうか、誰が自分に教えるんだろうか。実はこの教える方っていうのはイエス・キリストとご聖霊ということになるわけです。イエス・キリストは弟子たちを教えられた、導かれた。しかし40日間一緒におられて、その後帰られる、その後はじゃあどうするのか。イエス様が約束されたのは、私はもう一人 別の助け主をあなたたちに使わす、それは聖霊であると約束されたわけなんです。私は去っていくが、しかしもう一人の助け主を使わす、聖霊が使わされる。まあよく三位一体っていう言葉を使うことがあるわけです。父なる神、そして子なる神キリスト、そして聖霊の神、三人いるっていうわけではないわけです。神はただお一人です。父なる神も誠の神であり、イエス・キリストも神ご自身、そして聖霊も実は神である。それが三位一体の教え。私たちはそれを自分の頭では理解することはできません。しかしイエス・キリストも神であり、聖霊も神である。そして今はどんな時代かというと、イエス・キリストが天に昇られて父なる神の右にあって取りなしをしてくださる。ですから私たちはお祈りするときに必ずイエス・キリストの名によって祈るということをするわけです。まあ普通に人にお願いするんだったらイエス・キリストの名を使うということは多分ないと思います。しかし私たちは神様の前に出て祈り求めるときには必ずイエス・キリストの名によって私たちは願い求める、祈るということをするわけです。なぜならばイエス様自身が、私の名によって求めるものは何でも与えるというその約束をされているわけです。ですから私たちはキリストの名によって私たちは祈り、そしてまたこの御心にかなう、キリストの心にかなうものが実は与えられていくということであるわけです。それがあなたを教える方である。そしてこの教える方に目を向けて見続けるということであるわけです。このことは新約聖書でヘブル人の手紙の12章の2節を見ると、まあ、口語訳で私は覚えてますけれども、信仰の創始者でありその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないかというですね、言葉があるわけです。で、今の新改訳2017では目を離さないでいなさいというふうに出てるわけです。だから私たちはこのイエス・キリストから目を離さない、イエス・キリストを絶えず見る、それが私たちの実はクリスチャンとしての地上の歩みということであるわけです。実は同じようなことをダビデは詩編の16編で、私は常に私の前に主を置くとですね、彼はそう言ったんです。だからそれは私は同じ意味だとそのように理解してます。自分の前にいつもイエス様がおられるんだと、イエス様の前で自分は生きる、生活をする、それがこの見続ける、キリストから目を離さない、そしてまたこの方が私を教えてくださる、どっちの方向に行けばいいのか、まあ今はイエス様というよりもご聖霊が私たちの心の中に働いてくださり、21節を見ると後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉をあなたの耳は聞くっていうふうに出てくるわけですけれども、助け主、ご聖霊が私たちの心の中に働いてくださり、これが道だと示してくださる。そこに私たちは従って歩んでいくということであるわけです。今私たちはクリスマスを前にして大降雪、待ち望みの時であるわけです。しかし何よりも神様は私たち自身が悔い改めて方向転換して自分の考えや思いで生きていくのではなくて、本当に神様の 憐れみ、その恵みを求めてご自分のところに来ることを求めておられるということを私たちは知る必要があると思います。そしてそのことが実は幸いなことである。主を待ち望むすべてのものはとあるわけです。そしてこの主を待ち望むということに関しては、実はイザヤ書の40章の31節を見ると、主を待ち望む者は新しく力を得る、約束が与えられているわけです。元気になる、ああもう年末も迫ってきて、あれもしないとこれもしないといけない、ああ正しくなって、もう体だけではなくて心も疲れてしまう、しかし主を待ち望む者は新しく力を得る、それが神様の約束です。走っても力衰えず、歩いても疲れない、そのような新しい力を神様は私たちに与えてくださる。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、それはキリストが私たちに心の力を与えてくださり、そしてまた私たちは神様から自分が罪が許されて愛されているんだ、その愛に心が満たされるということになるわけです。ですからクリスマスの大きなプレゼントは、そのイエス・キリストによって私たちは新しい力をいただいて、私も神様に愛されている、その喜びを持って私たちは主を待ち望むことができる、その約束を与えてくださっておられます。そのことを期待して私たちはさらにクリスマスを待つものとさせていただきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、いよいよ来週にクリスマス、このキリストが誕生された降誕祭をお祝いしますけれども、何よりもこの自分のところにイエス様は来てくださった、お生まれになってくださった、そして父なる神様は恵みを与えようとして待ってくださっておられる、そして憐れみを与えようとして立ち上がられると約束があります。どうぞ神様の豊かな恵み、そしてまた心に憐れみを受け、また新しい力に満たされて、どうぞまた私たちも主の御心の中を歩むものとさせてくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。